ジオもっこもこパレード。
あのさ、
はい、
ここんとこコロナの関係で店閉めてんねんけど、
うん、
ありがたいことに仕事はあるんですよ。
あるんすか？
仕事はあるんですよ。
いいじゃないですか。
本業の、ピアノの修理とかをずっとしてるんですけどね、店の中で、
うん、
なんかね、同じ修理が3台続いて、
うん、
めっちゃシコシコやってんねんけど、3台目、昨日かな、やってる時に、うん、これって一人でやってんねんやったらなんかもっとこう生産的にこの時間使えへんのかなってふと思って。で、うん、iPhone で YouTube 立ち上げて、落語を聞き始めたんですよ。
うん。
桂枝雀さんの落語をね。
うんうん。
聞いたことある？枝雀さんの落語。
枝雀さんってどんなんやったっけ？
あの、ハゲちゃんの。
調べよう。
いや、別に調べんでいいけどな。
調べねえよ、はい。
調べんでいいけど。枝雀さんの落語めちゃめちゃおもろいな、やっぱり。
うん、
おー、なんか昨日、いつもやったら2時間半、3時間ぐらいで終わる修理が、枝雀さんの落語を聞いたおかげで4時間以上かかって。
仕事進んでないじゃないですか、それ。
笑いすぎて。
聞い散ってるじゃないですか、それ。
聞いてんねんけど、めっちゃいいなと思って、やっぱ落語聞かなあかんで。
何の話聞いたんですか？
昨日は一番笑ったのはやっぱ大書屋と変わり目っていうお話がすっごい面白い。
大書屋は聞いたことあるの？
うん、大書屋は面白い、ね。変わり目はね、我が家の伝統的な文化で、うち3兄弟やねんけど、3人とも変わり目のテープを擦り切れるほど聞かされて育ってるから。
へぇ、
昨日家帰ってきて、今日は変わり目を聞いたっていう話を妹にしたらニヤッとしてた。好きな落語ってありますか、皆さん？ネタとかありますか？
あります、あります。
もうあんねや。
ラクダ。
ラクダ？
うん。
どんなお話？
あのね、カンカン、死ぬんですよ。まず死んで、で、こう、お弔いに来た人、借金取りなんですけど、
うんうんうん、
お金取りに来たら死んじゃって、その死んだ人を使って、こう、近所の人からお酒もらったりとか、その死んだ人をこう、操り人形みたいにして、踊らせて、うん、カンカンの踊りっていうのを踊らせて、
うん、
それでこう、まあ、いろいろ大家さんと話したり、なんだかんだするっていう、ちょっと悲しいお話ではあるんですけど、最終的に。でも、面白い。
落語の世界では、落語と地獄八景、地獄八景亡者の戯れっていうのが二大王ネタであって、
はい、
言うたらその全日本プロレスの60分引き分けみたいな感じやねん。天山対小島の IWGP と三冠みたいな感じや。ああいう感じの大ネタがあるんですよ。さすがやな、ラクダ好きなんよ。
うん、ラクダ好き。
熱いな。二人はあんまりですか？
僕全然っすね。
全然。
うん。
あ、そう。はい。でも、司なんか新大阪住んでんやったら落語いつでも見に行けるやん。
いや、新大阪で落語が見れるっていうのは今初めて知ったんです。
せやん、どこでも見れる。
あ、そうなんですね。
今度誘うわ、そしたら一緒に行きましょう。
わかる。で、今回はあれなんですか？落語会？
そう、落語会で。
あ、なるほど。
はい。というわけで、今回落語会始めまーす。
落語会
だ。落語会。
全力シューティングスターラジオ。 全力シューティングスターラジオ。このラジオはプオータのプオータによるプオータのためのプロレスポッドキャストです。編集担当私永さんとネタ担当一通が毎回激語りの時間無制限一本勝負を繰り広げております。購読高評価よろしくお願いします。一通、この番組はどんな番組ですか？
この番組はね、レベルの違うプロレスラジオで、これマジ、うん、奥パーズでカンサードな人でもプロレスを愛してる人なら聞いてほしいですよ。
決め台詞、新日本レスラーの決め台詞ばっかり。いやいや待って待って、俺らさね、他にも WWE はじめとしたアメプロの話とか DDT みたいなインディープロレスの話もちゃんとやってます。であとそれに俺ら趣味のさスニーカーのトークとかもちゃんとやってますから。
あーそうだったか、
ね、そうじゃん。
じゃあ長さん他に言いたいことありますか？
僕の方からは特にありません。
ないんかい。
全力シューティングスターラジオ毎週日曜日配信予定、ぜひお聞きください。
いや、あのこの前ね、この前の収録の時に、
うん、
なんか、ともきんさんと話しとって、
はい、
あの、全日本プロレスの、遍歴をちょっと調べてみようっていうことを聞いて、ほんで僕、ちょっとすぐ調べたんですよ。
うん、
で、ちょっとそれで、いろんなことが分かってきた。で、それをね、ちょっと、発表しようかなって思ってます。
はい、アイムの研究シリーズだね。
そうです、研究シリーズ、調べてきましたのやつです。で、ちょっとあの、今日あれ送ってます。LINE にね、ちょっと資料を見れるように送ってます。
これ、
まあ、それ一緒に見れたら。
これって、サイトに貼っていいの？
あ、サイトにも貼るし、あと、交流 LINE にも僕、ちょっと、その曜日に貼ろうかなって。
素晴らしい。
思ってます。
はい。
はい。なもう、はい。ほな、ちょっと、何から説明したらいいんかようわからんかったんですけど、
うん、
プロレスの歴史なんですよね、これね、全日って。
うまそうやな。
はい。で、一番最初に、まあ、力道山が出てくるじゃないですか。
どうしてもね。
ね。はい。で、力道山がプロレス、日本プロレス協会っていうのやってて、
うん、
で、そこがあと2つ団体あったんですけど、それをもう滅ぼしちゃうんですよ。
もう2つのプロレス団体、
はい、国際プロレス団っていう木村正彦のところと、
うん、
全日本プロレス協会っていうところですね、
はい、
これをね、あの力道山がエース同士戦って勝っちゃうんですよ。
勝っちゃうの、
はい、力道山対木村正彦はあれ有名ですね、昭和の巌流島と言われてる。知らん知ってますよね、知ってますよね。で、あと力道山在山口敏夫さんがやって、
はい、
どっちも勝っちゃうんですね。
これって何なの？ガチ？ガチ？
いや、やっぱりそうですね、何が大きかったかっていうと、僕の、これはもう憶測です、
うん、
プロレスで、その力道山のプロレス、日本プロレス協会がテレビ放映されてるんですよ、日テレで、
は
あ、日テレ言うたら一番最初に民放で登録受けてるところなんですよ。あれってほら、田中角栄が通信大臣かなんかそんなやってる時にやってて、まあまあ財界ともちょっとつながっとるんですよ、これきっと。で、まあ、プロレスのそのテレビ中継があるからお金もね、入ってくるし、まあ、山口負ける、なんていうの、ギャラもやっぱり関係で、負けの飲まなあかんのちゃうかなと思うんですよね。
なるほど。
木村はガチやったんじゃないかなと。
なるほど。
ガチというか途中でもう潰したるっていう力道山の、あれはあったと思います。
なるほどね。
はい。で、まあ、それに勝っちゃって力道山の一強になっていくんですね。
うん。
はい。ただ、その後すぐに、1963年に力道山が死んでしまいますね。刺殺事件ですね。まあ、刺殺されたんじゃないけど、うん、病院の入院先でね、死んじゃって、エースは豊昇に変わると。で、この頃まで、なんかなんていうの、日本プロレス協会のなんか役員とかが、
うん、
まあヤクザ系の人らなんですよね。
あ、そうなんだ。
うん。
好きだとか、
ね、そうそうそう、小玉義夫さんとか、うん、右翼の、
うん、
で、あと田岡和夫さん、うん、それはあれやね、あの山口組系の、で、あと町井久幸さんっていうあの在日コリアン統制会ですね。で、これがですね、1964年に全員一掃されるんです。
うん、
これは、なんかあの、治安強化があったみたいで、なんていうの、なんやら作戦とか言って、あの、なんか東京オリンピックに向けて、そういう、ちょっと危険な人たちをこう、ちょっと排除しようっていう運動があったみたいです。
へぇ、そうなん
だ。うん。はい。で、まあ、あの、片桐の人に、あの、変わっていくんですけども、で、まあ、おそらくはそのテレビとコンテンツとヤクザが絡んでたから、すごい強かったんだと思うんですよね。
今もそんな変わらへんと思うけどな。
そうですかね。
実際な、
はい。はい。で、まあまあ、表向きはね。
うん、まあ、
ね。で、うん。で、まあ、豊登りがですね、まあ、金遣いが荒いんですよ、レースで。うん、で、まあ、フロントから排除されるんですね。
うん、
で、もうその時にフロントももう用意してるのがジャイアント馬場がエースになってるんです。
ああ、そうやね。
うんうん、で、豊登りは出て東京プロレスを立ち上げるんです。
はいはいはいはい。
で、もうなんでここで俺は豊登りをこう追いかけてるのかっていうと。これに猪木が誘われるんですね。猪木が太平洋の略奪っていう事件なんですね、これ。知ってますこんなん。
知ってるよ。
知ってます。
ハワイのなんか1回かなんかの飛行機で口説いたとか言って。
そうそうそうそうそうそう。なんか遠征してたんですよね。
うん。
で、だけど、やっぱり豊登りは金の使いが悪くて、
うん、
結局、猪木は、もう一度日本プロレス協会に戻ることになるんですよ。
この時一応猪木は東京プロレス行ったんだよね。
一回行ってます、はい。
うん、
で、戻って、
一回帰ったんや。
はい。で、ジャイアント馬場と BI 法を組むんですね。
ああ、そっかそっか。そうじゃないと BI 法ないもんな。
はい。これが1967年です。まあ、ちょっとね、安定したなと思ったんですけど、1969年にですね、ここで一個ちょっと動くんですが、うん、このテレビ局が日本テレビと今まで撮ってくれてたんですけど、朝日テレビと2局同時体制になったんです、
うんうんうんうん。
これはややこしい問題が起きてくるっていう状況になったんですけど、
うん、
日テレはやっぱり最初に権利取ってた方やから、朝日テレビにそんなにこう、やっぱ優位に立ちたいじゃないですか、先輩やから。で、馬場と坂口は日テレで、で、朝日には猪木と大木を、大木やったら移していいよということになったんですね。そこで手打ちになったわけです、
うん。
それで一応やってたんですけども、
はい、
それでも一応日本プロレス協会としてやってるんですけどね。
うん、これすごいよね。同じ団体やのに2局、ね。
はい。2局なんです。
うん、今の WWE と一緒やで、これ。
ああ。
今3局やってるかな。
うんうんうん。その時、ほんなら 2局からお金が入るわけですよ。
ね、
お金が。
そうそうそう。
大量の。
うん。
なフロントがもう金めちゃくちゃ使っとるんですわ。
あ、そうなんや。
はい。それを改革しようと選手が立ち上がったんですね。
うん、
ほんだら、猪木に全て責任を負わされて、他の人が、フロント側と手、なんていうの、猪木が全責任を取らされて、なんか、除名させられるっていうことになる。
え、何それ、そんなんあったの？
まあ、改革失敗したんですよね。
あは。
うん。この時に、おそらくあれは、あいつ、名前出てこない、ちょっと、なんか、猪木と、釘の デスマッチした
っけ。上田馬之助。
え？
上田馬
之助。はい、そうそうそう。あいつがなんか裏切ったような。
え、そうなん？
感じがするなんか。
へ
え。で、うん。それで、猪木は除名されたわけですよ。
お。
それでも一応日本プロレス協会は続いてるんで。で、朝日テレビね、ほならね、看板選手おらんようになったわけですよ。
ああ、そうやな。
うん。ババアを、あ、そうで、放送させてくれ、と、言ってきたんですね。ほんなら、日本テレビがそんなん、あっかいやって、喧嘩になってきたわけですわ。
うん。
うん。ほんなら、日本プロレス協会側は、ババアを、移してもいいよって裏切ったわけです。日本テレビを。
ああ、そういうことか。
うん。はいはい、だ日本テレビはもう怒って、ほなもうお前らもう放送打ち切りやと。
え、そうなの？
なったんです。
な、うん、うん。
だけど日本テレビはそれだけじゃ済まなかったです。ババを引き抜いたんです。お前独立せえやと。
なるほどなるほど。
はい。
それで今の。
そうなんです。で、全日本プロレスを立ち上げるんです。
それ日本テレビが株主なんや。
そういうことですね。もうお金は日本テレビが協力すると担ぎ出したわけですね。新日本プロレスはもう除名された時にもう猪木がそこで立ち上げてます。テレビ局はつかなかったんです最初は。
あ、そうなの。
はい。ほんなら日本プロレス協会の方はテレビ局があるんだけど、
うん、
看板選手が一人もいないっていうことで低迷していくわけなんですよ。はい。ほんならそこで猪木と組むんですね、朝日テレビは。
ああ、そっか、プロレスしたいからやな。
はい。でその日本プロレス協会のその残った選手たちを新日本プロレスに吸収させる。前日に行った人もちょっとおるんやけどね。はい。これで今の新日と前日の関係ができてしまったんですね。
そこがやっぱり仲良くないね。
そうやね。テレビ局はまずいざこざがちょっとありますもんね。
1973年やね、これはね。
そうです。1973年です。
その僕の生まれた年なんですよ、それ。
おお、うん。そうやね。1973年とには、鶴田も入団してる感じですかね。
なんか。
はい。で、ちょうどオイルショックの時になってますね。そうそうそう。はい。で、だからそっから、あと、なんやろうな。何が伝えたかったのかな。ほんで、まあ、それで、全日本プロレスはアメリカンプロレス色で、まあ、攻めていくんですね。ほんで、新日本プロレスは、なんか、外国人をなんかあんまり呼べなかったんですって。
うん。
日本プロレス協会がなんか、阻止したんですよ。だから、なんかちょっと格闘技色を強くした、ストロングスタイルに変化していくんですね。で、朝日テレビと組んでからは、なんか異種格闘技戦、ウィリアム・ルスカとか、アリとか、そういうのをやっていくんですけど。
テレビ局を組んだから、できるようになったのか、それが。お金ができたの？
うん、そうだと思います。タイガーマスクもね、こっちから出ていきますからね。はい。いろいろなんかこう仕掛けていくんですよね。ないから。
ああ、なるほど、
うん。うん。何かこう、時代を読む嗅覚とか、新しいコンテンツを作ったり、話題を作ろうとするのね。いろんなね。
日本プロレスはあるものを作るっていう形で、新日本プロレスは新しいものを作っていくって感じだよね。
そうやね、なんかスキャンダル的な感じで持っていきたいかな。
うん、すごいな。
だけど、前日は日テレがあって、馬場の政治力が外国レスラー呼べるし、で、時代的にプロレスのコンテンツ力も強いっていうことで、 いけたんだろうなと思います。
せやね、それはせやね。
はい。そしてそのままずっと続いていってたんですけど、鶴田が病気になったり、あと、まあ、ババが死んで、鶴田が死んでっていうのが続いて、なん2000年ぐらいのところまで来ますね。
うん、
で、元子川田大成で行ったり。
元子川田大成なんかあったん？
ノアとの別れた時ですね。
あ、そっかそっか。
2000年ですね。
前年やな、ノアな。
はい。で、それがあかんくて、次は元子武藤大成になって。で、プロレスリングノアが出た時に日テレも持っていかれてるんですよ、これ。
そう、
日テレ
過ぎ
て
たもんね。
うん。まあ、そのプロレスリングノアも日テレが、三沢の死んだ年に撤退します。
そうそう。
ただ、その横にですね、1997年ドラマチックドリームチームっていうのがちょっとできてるじゃないですか。これ DDT のことなんですね。僕知らんかったんですけど、ごめんなさい、勉強不足で。はい。で、これが最終的に最後までちょっと来るんですけど、このプロレスリングノアができてる時って、バブル崩壊してたり、 K1 が始まってたり、サムライテレビ、プライドが始まってるとか、
はい、
格闘技コンテンツの台頭とか、
うん、
映像コンテンツの増加とか、いろんなことがちょっとね、起きてるんですよ。
あやむくんのこの年表によるとさ、
はい、
年前後に結構いろいろトピックあるよな。
そうそうそうそう。
話しされるとか、
え、
マットガファリ対小川とか。アルティメットクラッシュとかいろいろある。
そうそう、ちょっと僕が気になってた、なんか影響力あったかなとかいろいろ考えて書いとったんですけどね。
なるほどね。
あの藤波社長業の多忙と胆石の治療で長期欠場とか、うん、で、ちょっとあのなんていうの、新日のエース棚橋とかがね、こう来てたりとか、レインメーカーがブレイクしてる時とか、
うん、
あとロスインゴベルナルゴプレス
の
内藤さんとかもこうブレイクしてる時のをちょっと書いてます。
なるほどね。
で、まあ結局は何を追いかけていったらええんかなって思ったけど、まあノアのところ追いかけていくとですね、三沢が死んでから田上社長になって、でそこからちょっとずっとね、こうテレビ局がない状態で頑張っていくんですけど、うん、最後のこの2020年にね、高木三四郎が社長になることで、ま、2016年にアベマ TV がね始まってるんですよね。だから今アベマ TV で生き残れるなという状況にはなってるのかなと。
これね、
はい、
あのノアの方ですけどね、
ノア、はい、
日テレジータスでずっとやってますよ。
あ、ですか。
うん。
あ、そっか。あと、サムライ TV も一応やってんのかな。
それもやってるけど、ね、まあ、日テレのその直で、
あ、そうなんや。
の CS でずっとやってますね。地上波はないけど、CS でずっとやってる。
ありがとうございます。
はい、
これが全日本愛やで。
そう。
やっぱり。ただその元子側の方はどんどん下の方に降りていくんですけど、
うん、
武藤とも枝分かれしてレッスルワンになって、
うん、
武藤は2020年に終わると。で、秋山元子体制になったけど、
うん、
そっからまた元子が前日から離れて王道側の方に行って、
ね、王道が行ったな。
はい。で、元子あけぼの体制に入って、あけぼの結構ちょっと頑張ったんやけど、
うん、
あけぼのが入院と。
やな。
はい。その後1年後元子さんお亡くなりになりましたね。
亡くなった。
え、 元子さん亡くなりましたね。
あ、そうなんや。知らん。
はい。
そうだったっけ。
はい。
そうか。元子さんがいなくなってからの全日本は良くなったってことか。
それが福田幸喜社長になったっていうのはなんか書いてるんですけど、特に映像コンテンツとかどうなんでしょうかね。ちょっとなさそうな感じなんですけど。
今でも全日本はすごいいいからね。
そうですね。それこそ侍とかで
やってて、
秋山ぐらいからじゃないかな。
うん、
やっぱた結構秋山になった時に元々のファンも結構戻ってるはずなんですよ。やっぱ武藤の時は絶対離れてるから。
そうやね。ほんまの全日はそうやね。
そうですね。
武藤じゃないもんね。
うん。
で今回、このコロナの影響でどうなるか分からへんけど、秋山にその WWE のゲストトレーナーって話も来てるし、で、なんかそのトリプル H とその業務提携の話も進むらしいとかいうのが新聞記事があるから、やっぱアメリカのプロレスやもんね、全日本プロレス。今それがすごい高いと思います。そんなわけで、
なるほど、
はい、
まとめを一言で、司さんお願いします。
いやなんかあれですね、いろいろ1969年とか出てきたんで、次はあの覚え方も入れてほしいですよね。
いい国作ろう、鎌倉学校みたいな。
そうそうそう、そんな感じで紹介してもらった方がみんな試験の時に分かりやすいかなと。
試験ないやろ、そんな
試験ないんすか。え、
ないよ、こんなん。
なんでこの放送したんですかね。
いや、だからね、僕が思ったのは、やっぱりこう、時代の、やっぱりこう、流れに乗って、
はい。
考えていかなあかんねやろなって、変化していかなあかんねやろなっていう、ちょっと気がしました。はい、はい。まあ、猪木ですら、ちょっと低迷してるもんね、なんか。
うん。
でも、四天王は永遠に続きますよ。ここの中には、ね、四天王のところがスコッと抜けてるんですよ。四天王時代が入ってないんですよ。
このあれやね、1998年の王道プロレス東京進出って、これこの辺一番すごいとこちゃうんですか、これ。
違う、
そんなことない。
もっと前、95年から97年です。
あ、95年抜けてるな、ごめんなさい。
98年王道プロレス東京ドーム進出は違うねん。
ちゃうんや。
違うねん、これは。
お
ー。で、日本プロレスで多分東京ドーム2回ぐらいやってんねんか。
え、鶴田が何だっけ、新日に出たやつじゃない？
それはまた別で。日本
プロレスの、なんかレッスルサミットみたいなやつよね。
あ、そうなんや。
坂口誠二が。馬場さんにお願いをして選手を借りたんですよ、う
ん、はいはいはいはい。
でもあれも結構ドラマがある話で、すごく
面白いね、振り返って、
うん、あそこはいい。
じゃあ、あやまくん次はその辺をお願いします。
いや、ちょっとこの辺はちょっと僕難しいから、ちょっとカオルさんにお願いしたいとか。僕詳しくないから、
感情だけしかないんで、もうエモーションなことはできますけど。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特効はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
というわけで今回は全日本プロレスについて歩くんが調べてみたっていうのをやってくれました。
うんうん、
全日本プロレスはね、うん、やっぱ今思うとすごい分かれてるからややこしいんだよね。
うん
うん、さっきの流れでさ、その、あれ？新日本プロレスと全日本プロレスが合同興行した時の話、やっと言ったけど、
はい、
個人的にはさ、はい、あれ、登竜門、ドラゴンゲート、あの辺の系譜がほんまに作れるんやってやってほしいと思う。
え、ドラゴンゲート？
うん、登竜門とドラゴンゲート。
メキシコから始まるんですか、じゃあ。
そうそう、あっこ あっこが今のその日本のそのなんていうのインディー団体のその礎やねんな、きっと。
岡田もそうやしね、
まあ、そう岡田もそうやし、ちっちゃいインディー団体に絶対おんねん、あそこ出身必ずいる。それこそ今の全日本プロレスでもいるし、ベストワンでもいるし、ノアにもいるよね、きっとね。
でも昔のアニマル浜口道場みたいなこと？
そうそう、そんな感じやね。
ああ。
移転所をめちゃめちゃ作ったから、そこは。良くも悪くも、今のこの日本の状況を作った団体の一つやね。これまとめれたらすごいよ、うん、本出せるんちゃう？
いやーでもいや僕全日ですらなんかもうちょっとしんどかったもん、なんかこれもう分かれへんしね、読むだけじゃなんか全然つかめへんかったから、うん、
これはでもすごい資料やね、
なかなか、うん、こんな昔のこの1950年代から始まってますよね
20年前
どんどん遡っていくことになってしまってそうそう
そうよね、70年前の話書いてあるのにロスインゴ・ベルナ・ブレスとか書いてあるからすごいよね
ベルナ・ブレス
すごいよね、
正式な発音がベルナ・ブレスなんですよこれ
でもなんかまだね、その70年って考えたら、うんうん、まあ言ったらお年寄りの人とかでめちゃめちゃもう黎明期からのプロレスファンってまだご存命ですよね、多分。
いるよね、きっとね。
ああ、そうやね。余裕でいますよね。
なんか、あの、介護のところですぐ探ってくれ
ます。この介護のところで発表して、
そうそう、生き字引探すみたいな。そうそうそうそう。
はいはいはい、5歳、90歳ぐらいやったらみんな知ってるかもしれない。
うん。
なるほど。
力道山なぁ、言ってくれるかもしれない。
あの時、猪木の除名の時どう思ったかとか、なんかそういうの聞いてもらったら絶対面白いと思う
太平洋の略奪の時どうでした
みたいな、
あの時のこと覚えてるわみたいになるかもしれないそれぜひまたレポートお願いします。そしたら
わかりましたはい
まあそんなわけで、今回は、全日本プロレスの話をしましたけども、あやむくんにこんなことを調べてくれっていうのがリクエストありましたら、またメールなり交流ラインなりで言っていただけて。
私あります、あります。
なんですか？
あのね、あのずっと長州がツイッターしてる、最近ねツイッター始めて見てるんですけど
はい、はい、
あの長州のツイートにねずっとやつが絡んでるんですよ毎回。
ああ
やつが絶対リプしてるんですけど、長州ガン無視してるんですよずっと。
いや仲悪いでしょ
仲悪いんですけど、仲悪いんですけど、もうやつがそんなんなかったみたいな感じで、おりゃとかって言って無視ですよ。だからそのやっぱ長州とやつの歴史はすごい面白いんで、それ
あ、わかりました。2人のそのドナーはちょっと、
はい、そうそうそう、 SWS とかその、はいはいはい、ずっと WJ とか大好き
で、はいはい、あ、わかりました。ほんならあのなんかあの大河ドラマ作るような感覚で脚本作ってみますね。ほんなら起きたことと想像膨らまして、
そうですね、絶対面白いと思うんでで
も面白いよなそれ、オリンピックやもんね2人とも。
いやそうそうやし、あのやつずっとね、その糖尿病で足切断する前は、うん、長州の引退に絡みたいってずっと言ってたのに、
うん、
長州の引退の前日に足切断して、うん、で退院して出てきたら目標が東京オリンピックの聖火ランナーに変わってたでしょ急に
元気やな
その辺をちょっと調べてほしいですね。
ほうほうほう、いいね、
わかりました。
暑いね、あの
ハッピーエンドで
調べてくれるからね
わかりました。こういうの好きやね、やつのね、あのゲーリー・グッドリッチとの戦いのところとかね、
そうそうそう、その辺とかもハイライトですね。あの時の長州どういうふうに思ってたとかね、
心配です、はいはい、これはもう想像の世界だけど、
想像の世界ですけど
名ゼリフがいっぱい出てきますよ僕の
そのおもろいな、やっていこうやっていこう、
やりましょうか。
今後こんなんもやっていきますんで、あゆむくんに調べてほしいやつがあればじゃ作ってほしいことがあればぜひ感想を、
はい、分かりました。はい、
もう今回さ、うん、結構普通にできたよねこれ。
うんうんうん、
ということはリスナーさん一人ぐらいでもできるよね。
一人ぐらい？
うん、リスナーさん読んでもできるよね、
これ。あ、いけます、いけます。うん。
全然できるよね。
うんうん。
うん、やってもいいかもね。
与那正さん。
うん、そうそうそうそうそう。与那正さんとか。熱苦しい人だし。読んでも面白いかもしれん。
うん、
やろう、やろうか。
うんうん。
うん、じゃあそれもやりますんで、また我こそはという方は手を挙げていただければと思います。いっぱいできたね、コンテンツ、これから。
そうですね。
そうですね。
はい。コロナに負けずに、ぼちぼちやっていきましょう。司は久しぶりにどうでしたか？
ああ、楽しく聞かせてもらってました。
聞いただけやね。特に歩くん会は全然喋ってなかったな。
もうね、歴史の勉強になってましたからね。
画面見ててんけど、真顔やったもんね、ずっと。
でも、この画面なんで、資料がないじゃないですか。
ああ、そっかそっかそっか。
はい。
なんか壁紙みたいに動かんかったもんね。
そうそうそう。
ね、これ写真
はいいですよ。何かを見ながらじゃないんで。
じゃあ次またその辺ね、ちゃんとやりましょうか。
はい、はい、お願いします。
はい、またそしたら、司も参加してください。
はい、ぜひ。
というわけで、今回お届けしましたのは、ともきんと、
あゆむと、
かおると、
かさでした。
はい、次の試合も乞うご期待。
プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。